はい、今日はちょっと、いつもと違ってですね、午前中に、84編を全体を一節ずつ、すでに学びましたので、その後ですね、85編から89編まで、第3巻がこれで終わりますですね。89編で第3巻が、終わりますけれども、そこまで今読んで、いきたいと思います。では85編から、指揮者のために、コラの子たちの讃歌。主よ、あなたは御国に恵みを施し、ヤコブの囚われ人をお返しになりました。あなたは御民の咎を許し、彼らのすべての罪を負われました。セラ。この85編は、ユダヤ人がバビロンの捕囚の帰還後に書いたものであろうと、この讃歌であろうと思われますが、神の恵みをですね、ここで彼らは感じています。バビロンの捕囚というのが神の怒りの現れだった、それから解放されたことで、彼らは自分たちの咎が神から許された罪が覆われたということを実感したわけなんですね。私たちはね、このバビロン捕囚からこの戻ったっていうことで、なんでそれが罪のこの許しがって、私も分かるけど罪の許しって、だけどこうリンクしもう直結してるんですね。それは神様がエレミアなどの予言の言葉を通して、そのバビロンというのが神の裁きであった、そしてそれからの帰還、その解放と帰還というのは神の許しと直接つながっている。新約、新しい契約というのもエレミアにある予言、約束ですよね。私たちが知っているこの新しい契約ですね。罪の許しなんですよね。ですからこうやって今彼らは、実感しているわけなんです。ところがですね、ここから今日の学びの中で、そのそうですね、テーマになっていくんですけども、ここにね、原稿にはメッセージの題を「帰還後の落胆」って書きました。帰還の後に、戻った後になおのこと、困難があって、それで、落胆していく、それが内容になっていきます。我らの救いの神よ、どうか私たちを生き返らせ、私たちに対する身怒りをやめてください。あなたはいつまでも私たちに対して怒っておられるのですか。世々に至るまであなたの身怒りを引き伸ばされるのですか。あなたは私たちを再び生かされないのですか。あなたの民があなた方、あなたによって喜ぶために、主よ、私たちにあなたの恵みを示し、あなたの救いを私たちに与えてくださいと。このように罪が許されたはずのものが、また怒りをやめてくださいとこのように祈っている理由がですね、このエズラ記とネヘミヤ記にこの帰還の民の記録があるわけなんですね。戻って、そして神様がこの預言者を通して約束してくださったこの癒しと回復と慰めですね、それを見ることができないんですよ。戻ったら何が起こったかと言いますと、その外、そこに住んでいる住民がですね、猛烈にその彼らの神殿建設と、またネヘミヤの場合だと城壁を建てるということに対して反対して、バカにして脅迫して、そして何とかしてやめさせようとしていく中で、少数派である彼らなんですね。でしかも彼らはこのユダの国が回復するわけではなく、ペルシャ帝国の中にまだいて、その中で生きていく、異邦人の支配の中にまだ生きていたわけなんですね。その中での苦しみがあって、そこで「なんでですか?」というこの問いかけが今ここでの詩篇の内容になっているんです。で、私たちもですね、同じように罪が許されて神様の癒しを受けたという福音を受け入れて、その喜びを手に入れているにもかかわらず、やはりこの数々の苦しみの中に入れられて、あたかも過去に犯した罪がまだ残っているかのような、この災いがまだ残っているような、そういうですね、この、試練を、信仰の試しを受けるわけなんですね。で、そこで、この 詩編の著者がこうやって祈ります。この8節が一番大事ですね。私は主であられる神の仰せを聞きたい。主は御民と、生徒たちとに平和を告げ、彼らを再び愚かさには戻されない。まあ、神の仰せを聞きたいと。今この苦しみの中にあるけれども、今襟を正してですね、主の前に立って神が今これで何をお語りになっているかを聞きたいと、しっかりと踏みとどまったわけなんです。何が起こっているかわからない時に主の前に立ち止まって、そして主が何を語られるかを待とうと、この姿勢を私たちは学ぶべきですね。ハバククという預言者が似たような経験を通りました。彼はユダに不正がはびこっているのを嘆いていました。なぜ神様あなたはこれ裁かれないのですかと言った時に、神は答えてくださって、バビロンによってユダを裁くと知らせてくださった時に、ますます分からなくなったんです。ユダは悪いけれども、バビロンの方がもっと悪いんですよね。もっと悪い人にが裁きの器になるっていうのが信じられなかった。でそこで彼はですね、2章の1節で、ハバククですね、私は見張り所に立ち、砦にしかと立って見張り、主が私に何を語り、私の訴えに何と答えるかを見ようと、でこのようにこう言ったんですね。でそれで神が教えてくださるんですよ。もうそれはもうウルトラC級の神様の知恵というか計画、見旨だったんですよね。私たちもこの立ち止まって主に聞くという、今もう自分自身に今語りかけながら今話してますけれども、それが必要になってくる。何が起こっているかがわからない。主よ、本当だったらこういうはずだったじゃないですかという時に、私は主の仰せを聞きたい。で主から語られると平和が与えられます。平安、心の平安が与えられるんですね。今ここで御民と生徒たちに平和を告げていく。そして今は虐げられているけど、再び愚かさには戻されないと、そのような、バビロンの捕囚のような愚かなところには戻されないと、こう分かったんですね。このように神は平和を与えてくださいます。あのガリラヤ湖におけるこの荒波ですね、そこでイエス様が沈まれ黙れと言って、この静かになったというのは、神がそういう力を持っているということだけではなくて、このようにこの騒いでるものを沈ませてくださる、平和を与えてくださるというこういうですね、意味もあったわけなんですね。で、誠に御救いは主を恐れる者たちに近い。それは栄光が私たちの国にとどまるためです。恵みと誠とは互いに出会い、義と平和とは互いに口づけしています。誠は地から這い出で、義は天から見下ろしています。誠に主は良いものをくださるので、私たちの国はその産物を生じます。義は主の御前に先立っていき、主の足跡を道とします。今この帰還の地で、確かに良いもので神は満たしてくださると約束してくださったんですね。でここを読むとですね、本当にイエス様の福音がてんこ盛りで詰まってます。まず救いは主を恐れるものに近い、救いが近いということですね。どれだけ近いのかと、ローマの10章の8節で、御言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり、あなたの心にある。でここにまで至るのに本当に時間がかかるんですよね。私たちはいろんな人生を通ってて、主の前にへり下って、心で信じて口で言い表すというところに至るまで、目の前にあったんだ実は答えはと、 というところに至るまでこう時間がかかってしまうですよね。そして次に恵みと誠が互いに出会っているという言葉がすごいですね。ヨハネの福音書の一章にイエス様の紹介があって、このロゴス、言葉とあってですね、でこう言ってます。一章の14節で、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は、見てください、恵みと誠に満ちておられた。恵みと誠に満ちておられた。まさにこの恵みと誠が出会っているというのが、イエス・キリストにあって出会っているわけなんです。恵みというのは一方的な行為です。よく見てくれている、ね、嫌がられるのとよく見られるのどっちがいいですか？もちろんよく見られる方でしょ。好意を持ってくれる方、これは一方的なんですね。つまり自分が何かやったからよく思われるのではなくて、神がそういうふうによく思いたいからそういうふうにやってくださってるんです。これが恵みの定義です。神が恵みの神だから恵んでおられるんです。恵みの源が神ご自身ですね。そして誠というのは、もともとの意味はこの変わらないで何があっても揺るがないっていう、そういうイメージがあります。でこれを、この真理とも訳せるし、真実とも、まあ、訳すことができる言葉なんですね。でローマの2章の、16節には、私の福音によれば神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠れたことを裁かれる日に行われる。福音の真理というのはこの裁きがある、隠れたことを裁くんだというところまであるわけなんですね。それと恵みが出会っているというのはどういうことかというと、十字架ですよ。十字架ですよ。この神の怒りを神がご自分の御子の上に満たされたので、神が私たちに一方的にこの祝福を与えることができているんだということであります。もし分からなくなったら、恵みが十字架に行ってください。自分がよくやった悪くやったから神様に20点、今日は50点70点、こうやって、いつもこう神様からの評価をですね、気にしている自分がいたとしたら、十字架に行ってください。替え玉ってあるじゃないですか、試験で。悪いことですよね、それはね。でも神様、替え玉してくださったんですよ。イエス様がね、100点取ってくださったんですね。恵みって本当にわからないです。人間の頭を超えてます。で、このようにして出会わせてくださり、この義と平和っていうのもあるんですね。義と平和。これを口づけしてるよと、互いに。神の義というのは、キリストの福音に隠されてるんです。私たちは神に敵対していて、その義のゆえに滅びなければいけないわけなんですけれども、その敵意を神がキリストの上に置かれて、神との平和を私たちは持つことができるようになっているんです。だから神が私たちの味方であるなら、誰が敵対できるでしょうかと。ぜひローマ書の8章の後半のところをですね、読まれると、基本的に何言ってるかというと、ローマの8章の1節で、私たちはキリストイエスにあって絶対に罪に定められることはない、断じてないよと。誰ですか、あなたを責めるものはと。神が、キリストが取りなしてくださってるんだよと。神が選ばれたものをどう、誰が責めるの、こういう話がになっているんですね。これは義があって平和がある、これも十字架の、なせる技ですね。そしてその良いものがいつもその国にあるんですよ。良いもので満ちていく、良いもので満たされていく。そして神の義がいつも前に出ていくということで、 このコラの子ですね、この書いた人は、今の状況にありながら、困難な状況にありながらですね、この神様の神様を信じる信仰に立つことができました。で、次86編ですが、ダビデの祈りです。第3回に入ってダビデはここに出てくるだけなんですね。ずっとあのアサフの賛歌だからね、レビ人で歌を導いている人たちが書いているものだったんですけれども、ここにはダビデがあります。で、これから見ていくこの86編の特徴は、何々してくださいっていう嘆願、お願いであります。短く、これをしてください、あれをしてください、こうしてくださいと祈っていき、かつダビデはこれをしてください、なぜならばこうだからと理由も言っています。いろんな思いをおそらく彼は秘めていて、で、まとまったところをこう願いにして口に出していくんですね。大事なのは、神は願いを聞くのに飽きることはないということです。人間は飽きますよね。もうちょっともういいよって、やめてくれないってなるんですけれども、神はそういうことはないんだということを知る必要があります。ピリピの4章の6節で、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさいと、このように言ってます。では1節、主よ、あなたの耳を傾けて私に答えてください。私は悩み、そして貧しいのです。私の魂を守ってください。私は神を恐れるものです。我が神よ、どうかあなたに信頼するあなたのしもべを救ってください。主よ、私を憐れんでください。私は一日中あなたに呼ばわっていますから。あなたのしもべの魂を喜ばせてください。主よ、私の魂はあなたを仰いでいますから。わかりました。くださいですね。次にからっていう理由がついてるでしょ。まず一つ目が、耳を傾けてください。なぜなら悩んで貧しいからです。自分にこのもう何もない、悩んでます、自分の方には解決策がありません、だから耳を傾けてくださいです。で、二つ目が、魂を守ってください。今多分ダビデがサウルとか敵から追われている身なんでしょう。で、理由は、神を恐れるものですって書いてあるんですね。神を恐れているから、私の魂を守ってください。これつながってるんですね。イエス様が弟子たちに対して人を恐れないでいなさいと、こう強く励ましたところがあります。で、そこで、神への恐れを教えてるんですね。ルカの12章の5節から7節を読みします。恐れなければならない方をあなた方に教えましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです。あなた方に言います。この方を恐れなさい。5羽の、スズメは2アサリオンで売っているでしょう。そんなスズメの1羽も神の御前には忘れられてません。忘れられてはいません。ところがあなた方の髪の毛さえも皆数えられています。恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。神を恐れることによって人から救いが与えられ、人からの救いだから、その人を恐れるということがなくなり、そして、守られていくということですね。あと箴言には、人を恐れる者は罠に陥る、しかし主に信頼する者は守られると、書いていますね。そして4つ目が、憐れんでください。理由が、呼ばわっていますから、この呼ばわる、神様助けてくださいって言った時に、救ってくださいって言った時に神から答えがあったら、憐れみが与えられているわけですね。このその痛みというものが なくなっていくようにさせてくださるわけです。で、5つ目が、魂を喜ばせてくださいと。 あなたを仰いでいるからというの理由ですね。神様を仰いでいる人に、神様は私たちに喜びを与えてくれます。で、5節です。主よ、誠にあなたは慈しみ深く許しに富み、あなたを呼び求めるすべての者に恵み豊かであられます。で、今までの願いをダビデは話しているんですけども、その元になっている神の真理、ご性質ですね、これがですね、慈しみ深い、許しに富んでいる、また恵み豊かなんだっていうことなんです。これ旧約、特に旧約にモーセに対して神様がご自身を示してくださった姿なんですね。これをですね、もう絶対に自分の根本的な神様の知識としてすり込んでください。なぜかというと、新約もさることながら旧約がですね、怖い神様、恐ろしい方、意地悪をしているように感じるし見えてしまうんです。でもそのことをこの何度も何度も読んでってですね、そしてちょうど何ていうのかな、この余計なものをですね、この剥がしていくとですね、見えてくるんですよ。この憐れみ深い、怒るに遅い、許しに富んでいる、恵み深い神様の姿を見ていくことができるんです。で、いや、そんなこと書いてないよっていうふうに言うときにはね、問題はね、神側にある、この神の言葉側にあるんではなくて、自分の心が窮屈になっていて閉ざされていて、神様に信頼しきってないから、そのように見えちゃうんですね。ですから、何かそのように印象を受けるときには、あ、これは違うんだ、神様は慈しみ深く許しに富み恵み豊かなんだ、呼び求める人に恵み豊かなんだということを知る必要がありますね。で、次6節、主よ、私の祈りを耳に入れ、私の願いの声を心に留めてください。私は苦難の日にあなたを呼び求めます、あなたが答えてくださるからです、ね、こう願いを立てていく中でだんだんね、確信が与えられるんですよね。これが祈りの、なんていうかな、醍醐味でしょ。最初は願いなんですよ。で、それから願っているうちに、あ、神はこうして、こういう方なんだっていうのを、まあ、5節で話したでしょ。で、分かって、そうすると、この願って神が叶えてくださる、聞いてくださるという確信が与えられるわけなんですね。主よ、神々のうちで、あなたに並ぶものはなく、あなたの御業に比ぶべきものはありません。主よ、あなたが作られたすべての国々は、あなたの御前に来て、伏し拝み、あなたの皆をあがめましょう。まことにあなたは大いなる方、くすしい技を行われる方です。あなただけが神です。異邦人は、神々と呼ばれるものを持っていましたが、この私たちの神、主のみが、これだけ偉大なことをなされるんだと、成し遂げてくださるんだ、だからあなただけが神なんだということを今、宣言しているわけなんですね。皆さんも証をお持ちだと思いますね。この証を持っていると思います、まあ、私もそうですね、まあ、もちろんこの先祖伝来のこの神々はもちろんのことですね、これが道だと呼ばれている、世の中で言われていることには虚しさしかなかった。しかしこのイスラエル、そしてイエス・キリストに現れた神様は、これが道だということを知っているわけです。そして、主よ、あなたの道を私に教えてください。私はあなたの真理のうちを歩みます。私の心を一つにしてください、皆を恐れるように。また嘆願、この願いが書かれてますね。あなたの道を教えてくださいですね。で、その嘆願にふさわしい理由、真理の内を歩みます。そうですね、真理の内を歩んでないのに道を教えてくれって、だってどうせそこに行くね、その道を歩まなかったら教えてもらってもしょうがないじゃないですか。注文してるのにそれを使わないようなもんですよ。 オンラインでねこう注文して使わないという意味ないんですよね。それを使おうとしている人がいるからこそ注文するわけで、ここでも同じなわけなんですね。真理の内を歩むというのはどういうことかというと、この新約聖書の中には互いに愛する、この兄弟を愛していくとかね、愛にとどまっているときに真理に歩んでるんですよね。罪から離れているときに真理を歩んでいる。その真理っていうとなんかねこの本当のことみたいなね、それだけになっちゃうかもしれませんけど、もちろんそれもあるんですけども、そういうもっとこう霊的な話をしています。で、次の願いが、これが大事、私の心を一つにしてください、皆を恐れるよ。この祈りしたいですよね。二心になるから、一方で主に仕えて他方で神々に仕える、これがイスラエルでした。列王記とかに出てくるね。だからさっき神々がのうちであなたに並ぶものはなくっていうふうにダビデが言ったでしょ、ね、けれども主に仕えているんですが、こう住み分けを行っていてですね、神様に仕える部屋があって、でそれは2階にあってね、1階に降りると神々に仕える部屋があるっていうね双心になる。だからヤコブがですね、手紙の中で4章の8節で、双心の人たち、心を清くしなさいと、ここのダビデの祈りと同じです。心を一つにしてください、皆を恐れるように、ね、で12節、我が神主よ、私は心を尽くしてあなたに感謝し、とこしえまでもあなたの皆をあがめましょう。それはあなたの恵みが私に対して大きく、あなたが私の魂を黄泉の深みから救い出してくださったからです。神よ、高ぶる者どもは私に逆らって立ち、横暴な者の群れは私の命を求めます。彼らはあなたを自分の前に置いていません。神を恐れる人は神を自分の前に置くわけですけど、彼らはその反対でした。しかし主よ、あなたは憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富んでおられます。主を今褒めたたえて、自分が救われるという確信まで与えられているんですね。まだ敵はいるんですけれども、神がそこから救い出してくださったという、もう祈りが叶えられたという確信が与えられているんです。まだ見てないんですよ。でも救われるんだと分かるんですね。第一ヨハネの5章の14節と15節にすごい大事な言葉があります。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。祈りますよね。これ御心にかなった祈りであるという確信が与えられているのであれば、もうすでに祈った時に神が聞いてくださるので、それを叶えられたんだというふうに知るんだって言ってるんですね。だからまだ見てないのに知ってるんですよ。叶えられてるんですよ。でそれがこのダビデのさっきの祈り、まだ敵がいるのに叶えられた、知ってるんですね。でここまでこう祈る必要があるよね。祈りってすごい平安が与えられるまで、神に答えが与えられるまで祈っていこうよって、まあ、よく勧めがありますよね。でそして、ね、これどこまで祈っていいんですか、うん、そう、平安が与えられるまで祈ってこいよ。平安が与えられたら、こういうもう見てないけれども与えられてるんですね。私に御顔を向け、私を憐れんでください。あなたのしもべに道からを与え、あなたのはしための子をお救いください。私に慈しみの印を行ってください。そうすれば私を憎む者は見て恥を受けるでしょう。まことに主よ、あなたは私を助け、私を慰めてくださいます。最後の嘆願は御顔を向けて憐れんでください。救ってください。慈しみの印を行ってくださいと。で面白いのは恥を見るっていう言葉なんですね。憎む者が、憎む者に対して、敵に対してどうやったら仕返しができるかなと、 皆さん考えたことありますか。同じことをしようと、ね、自分を傷つけたらじゃあ傷で返そうと、まあ、言うのが普通の仕返しですよね。敵の目的っていうのはね、その正しい道、義の中に歩ませないという目的があるんですよ。もし打ち叩いたら仕返しで、もう敵の思うツボなんですね。つまりここで言ってるように、ダビデがその慈しみを受けて、そしてその中に生きていくことそのものが、彼らに対してその自分を憎む者に対するパンチになるわけですよ。こう相手を倒すことができるわけですね。ネヘミヤ記のところに城壁の工事をね、やめさせようとした者たちに対してですね、この6章の16節に完成したことが書いてあるんだけど、私たちの敵が皆これを聞いたとき、私たちの周りの諸国民は皆恐れ、大いに面目を失った。この工事が私たちの神によってなされたことを知ったからであると。大いに面目を失ったのは、城壁が完成したからなんです。その敵と戦ったからじゃないんですね。完成したからなんです。で、私たちもそのように生きていく。敵の目的は何なのかをよく知ってですね、そして敵と同じことをしないように、神に惑わされないようにですね、そそのかされない、惑わされないようにして、神に言われたことを行っていくって大事ですね。では87編です。コラの子たちの賛歌、歌。主は聖なる山にもといを置かれる。主はヤコブのすべての住まいに勝って、シオンの諸々の門を愛される。神の都よ、あなたについては素晴らしいことが語られている。セラ。私はラハブとバビロンを私の知っている者の数に入れよう。見よ、ペリシテとツロ、それにクシュもともに、これらをもここで生まれた者として。84編、午前中に学びましたが、シオンの山について見ていきました。まあ、今でもね、エルサレムに行くと私自身はメロメロになっちゃうんですね。オリーブ山からですね、エルサレムを見た時に、なんか不思議な気分になります。なんか故郷に戻ってきたような。ようやくなんかさっきのね、ほら、大庭に住まう、恋したうっていうのと同じように、ああようやく戻ってきたっていうような気持ちになります。地上のエルサレムでさえもがですね、そうなんですから、神の国のエルサレム、まあ、地上にイエス様戻ってこられて、そのエルサレム、実際に地上のエルサレムのところに戻ってこられるのもありますし、千年間ですね。でその後の新天新地は天からのエルサレムがあります。で、神はそれを愛しておられます。その諸々の門をでも愛しておられるという。そして登録をしてくださるんですね、神が。で、その登録っていうのは、その生まれたものとしてそこに出生したかのようにですね、登録してくれるっていうんですよ。で、相手がラハブと、これエジプトのことです。で、バビロン、ペリシテ、ツロ、クシュ。ここを読んだら驚きですよ。驚き、桃の木、三種の木ですよ。本当に。ですよ。敵なんですね、これ。敵、また神に呪われるという、裁かれるという宣言がいろんなところで行われている人たちなんですね。でも神は招いてくださる。ダビデもそういう人でした。本当にこの異邦人であっても、主に従う者と共に、本当にこの彼はですね、その有志たちの中ではそういう異邦人が多かったんですよね。本当にダビデに忠誠を尽くした人たち。あとは平和条約を彼は結んできました、ね、そのようにして 本当に違法の人たちも、この神から離れているという人たちも、むしろ敵対しているとまで言われている人たちの中でも、望む人、神の名を求める人たちには、神様はまるでご自分が産んだかのように招いて、養子縁組にしてくれるというか、招いてくださるということなんですね。素晴らしいですね。本当にこのね、福音を知ってください。どうしても私たちはね、こっちかあっちになっちゃうんですよ。二項論になっちゃう、ね、そのこれは悪だっていうと、間違ってるっていうと、憎まなきゃいけないと思っちゃうんです、その信じてる人までを。例えばイスラムの人たちはそうですよね。例えば具体的に言うと、イスラムは偽りの教えだっていうことを言った時に、ムスリムの人を見て、僕の場合は顔が いつもね、ニコニコしてるって言われるんだけど、本当にニコニコしちゃうんですよ。嬉しいの。こっちかこっちじゃないんですよ。むしろ神様は呪われてるとか裁かれるとか、そういう人たちに愛を与えてくださるんですね。で、さっき言った恵みと誠が口づけしてるわけですよ。この神様の、だ悪いのは、今度もう一つは、愛さなきゃいけないって言って、その罪であるとか呪いであるとかを、この無視するか容認するかっていう、こっちになっちゃうんですね。それも間違い。誠と恵みが、義と平和が口づけしてるわけなんです。で、これはイエス・キリストの福音なんですよ。で、これをね、ただ頭で理解するんじゃなくて、どうかね、祈ってね、心で分かるように、もう自然にこう湧いてくるようにしてください。あ、こんなやつと付き合ってんの、あんたって言われるぐらい、その時はね、ニコって笑って、イエス様の心が与えられたって。イエス様、ほら、罪人と食事をしているって言われましたよね。で、こういうふうに神様はしてくださるんですよ。これが神の国なんですよ。そして次に、しかしシオンについてはこう言われる。誰も彼もがここで生まれたと、こうして意図高き方ご自身がシオンを固くお立てになる。シオン、初めから住んでいるエルサレムの住民、あなたたちは誰もがそのように生まれたものとするよという、このふうに、まあ、祝福っていうかね、あるわけですね。で、ここでとっても大事なんですね。ローマ人の手紙のこの9章から11章まで、ローマ人の手紙そのものが神の救いのご計画の体系的な教えをしてくれてるでしょ。分かりやすくなってますね、あれね。どういうふうに救いってなってるのかっていうのを明確な。でね、そのね、よく言われるのはこのね、魚の骨だって言われるんですよ、9章から11章って。分からないの、あそこ難しいの。なんかこうもどかしいっていうかね、 すっきり爽やか感がないのよ。なんか最後までグレー。これ大事なの、悩ませたい僕も皆さん。魚にね、骨なかったらブヨブヨでしょ。こういうふうに泳げないでしょ。そういう役目を担ってるんです。それが何かってイスラエルなんです。イスラエル、神がイスラエルを選ばれた。で、選ばれて、そしてなぜか、ね、これね、新約に入った時にね、そのままね、ユダヤ人がホサナーって言ってね、受け入れて、メシアが、神の国ができたらすっきり爽やかなんですよ。ドラマにしたらもうそういうドラマになるわけ。ところが彼らの一番上の人がさ、拒んじゃって、しかも何にも関係のない人たちがそのユダヤ人のメシアを信じてってっていう、すごいこうねじれたね、人間的に言うとね、計画になってるんですね。ところがローマ人の手紙を見ると、その9章と10章にそれが書いてあって、11章を見ると最後までそうじゃないんだよって話なんです。 そのねじれたように見えるのはなぜかというと、神様の深さがあって、神様があまりにも気前が良い、寛容な方、人を救いたいんですよ、ね、こう祝宴があるでしょ、あの宴会があるでしょ、あの例えの中に書いてあるでしょ、王子の宴会があってね、この招いてんだけどみんなこれ断っていく、そこで誰も来ないから、招かれた人来ないから、どうしました、そこら中にいる全然招かれてないなんか全然関係のない人埋めてったでしょ、それで、まあ、神は救いたいんですよ。だから全然関係のない人たちまでを神様は呼ばれて、そして救って、それが私たちなんだって言うんです。日本の国の今ここにいる私たちがイエス・キリストの血が流されたということ、聖霊の啓示によって、聖霊の示しによって私たちが信じることができるように神様がしてくださったんですね。そして大事なのは、異邦人の救いが完成する時が来るって書いてます、ローマ人の手紙。これはね、永遠に続くんじゃないんですね。あの私たちは進化論勉強してるから、あの昔永遠にあってこっちは最後も永遠にあるとかってこういう考えじゃない、今自分が中心なんだよね、いつもね、これがずっと続くんだと。でも異邦人の救いの完成があるって、だから終わりの日が来るんですよ。なくなる時があるんです、こういう時はない時は。でなったら今度はイスラエルをみんな救ってくださるという、こういう計画なんです。だからなんでイスラエルのことをこんなたくさん話すんだってこうよく言われるんです。クリスチャンにでさえ言われるんです。理由は聖書が言ってるから。ローマ人の手紙で救いのご計画の中で言ってるから。神の選びは変わることがないよって書いてます。神の選びと証明は変わることがない。もしイスラエルを神様が関係ないとするならば、私たちの神様の選びと証明も、ああ途中でやめるかこいつ不従順だからってなるんですよ。今も見捨ててない。それはなんでそういうふうに言わなきゃいけないかって言ったら、異邦人の救いも同じように選びと証明は変わらないんだよ、こういう流れになるんです。だからここでイスラエルがシオンについては誰も彼もがここで生まれたとこの言ってくださる。そして6節、主が国々の民を登録されるとき、この民はここで生まれたと記される。踊りながら歌う者は私の泉はことごとくあなたにあると言おうと、国々の民を登録してね、産んでくださるとまで言ってくださるんですね。恵みですね。これがね、奥義って書いてます、新約聖書の中では。それはイスラエルに対する神様の祝福がイエス・キリストによって私たちも受け、異邦人も受けて、そしてユダヤ人と異邦人がキリストにあって一つになると。でこれを神様がしてくださって、イエスの名を呼ぶ信じる者はヨハネの一書によると神の子供となる特権が与えられる。神によって生まれるんだよですね。泉はどこにいますか。神ご自身にあるんですね。皆さん泉をどこに求めてるでしょうか。なんか遊びでかな、なんか違うものかな。いつも点検しないといけないですよね。どこから持ってるか。なんかため息からエニメーション見るとため息とね、このしかもねこのため息あのこの貯水槽のところね、これ岩で掘るんだけども、あのこうひびが入ってる貯水槽ねそこか泉かで、ユダの民は泉を捨てちゃって貯水槽の方に行ってしまったよというのが書いてあるんです。私たちもそうなりかね、いつもどこに、あなたにある、主ご自身にあるんだということですね。そして88編いきます。歌、コラの子ら、これ言いづらいね、コラの子たち、コラの子たちの参加、指揮者のためマハラテ、レアの手の調べに合わせて、あのどのあのこういろいろマスキルとかいろいろ出てくるでしょ。でね、残念なのは文献って残されるんだけども、当時は録音機がなかったんだよだから分かる、仲介見ても分からないで、エズラ夫人ヘマンのマスキルになります。このヘマンという人がレビ人の頭が歌うたいとして選んだ人として出てきます。 第一歴代だったかな。でこの賛歌が、いいですか、この88編覚えておいてください。あの詩編の中で一番暗い賛歌です。賛歌ってね、あの言ってるんだけど、賛美してるっていうよりもなんかこう嘆いて終わっちゃってるっていうそういうとこなんですね。絶望の淵に入れられて立ち上がることができないで終わっている。他のはどうですか、絶望の淵に行っても祈りながら神様がこう与えてくださって確信を、それでさ、あの賛美しているところで終わってますね。でもね、このヘマンの信仰ね、から学びたいところがあるんですよ。暗闇の中にある信仰って言ったらいいでしょうか。暗闇の中にあっても神に叫ぶ、叫んでるということは神により頼んでる、信じてるんですね。でこういうね信仰を学んでいっていきたいと思います。主私の救いの神、私は昼は叫び夜はあなたの御前にいます。私の祈りがあなたの御前に届きますように。どうかあなたの耳を私の叫びに傾けてください。私の魂は悩みに満ち、私の命は読みに触れていますから。私は穴に下る者と共に数えられ、力のない者のようになっています。死人の中でも見放され、墓の中に横たわる殺された者のようになっています。あなたは彼らをもはや覚えてはおられません。彼らはあなたの御手から断ち切られています。あなたは私を最も深い穴に置いておられます。そこは暗いところ、深い淵です。あなたの激しい憤りが私の上にとどまり、あなたのすべての波で私、あなたは私を悩ましておられます。セラ。このように穴に下るとか深い淵とかって言ってますけれども、旧約聖書を深く見ますと、これは黄泉に下るということですね。だから彼は死にそうになっているわけです。あるいはもう死んでしまったように見えるぐらい死に、そのまあ鬱というか落ち込みであるかもしれないし、実際に病んでいるかもしれないし、それが波として勢いよく押し寄せている姿です。しかしヘマンは私の救いの神ってこう叫んでましたよね、最初に。私の救いの神なんです。そこを彼はぶれなかった、抑えていた。で、あなたは私の親友を私から遠ざけ、私を彼らの忌み嫌うものとされました。私は閉じ込められて出ていくことはできません。私の目は悩みによって衰えています。主よ、私は日ごとにあなたを呼び求めています。あなたに向かって私の両手を差し伸ばしています。病に陥るときって、あの友人らが去っていくっていうのは人間の現実ですよね。あのヨブも同じこと言ってましたし、このいつの間にかやっぱり友人とか親友とか病に陥ることによって少しずつ離れていくということがあります。イエス様ご自身も病の人であったとイザヤ書の53編に書いて、53章に書いてますけども、弟子がやっぱりいなくなりましたね。ペテロは3回知らないと言いました。けれどもここでも両手を差し伸ばしているってこう言ってるんですね。両手を差し伸ばしている。そしてあなたは死人のために苦しい技を行われるでしょうか。亡霊が起き上がってあなたを褒めたたえるでしょうか。セラ。あなたの恵みが墓の中で述べられましょうか。あなたの真実が滅びの中で、あなたの苦しい技が闇の中で知られるでしょうか。あなたの義が忘却の地で。死なせないでほしいという理由でいつも、まあ、ダビデもそうだし、いろんな旧約の生徒たちは主を褒めたたえることができなくなるじゃないですか、述べ伝えることができなくなるじゃないですかってこういうんですね。私がいなくなったら、そうですよね、この地上の中で褒めたたえる、だから賛美が聞こえなくなるじゃないですか。だからもう賛美とか福音、あのその神の御業を伝えるということがもうその彼らの生きている存在目的になってるわけですね。でね、パウロもね言ってはいるんですよ。この肉体にとどまるのは有益だってこう言ってるんですね、この新約においてもね。 だからこの地上にいる務めがありますよと、だから死なせないでくださいというふうに祈ることもできるんですけども、けれどもですね、この旧約と新約の大きな違いがあります。旧約にも確かに復活の希望とか天の幻とかはありはするんですが、この明確に違うのはそのノリの軽さです。パウロはさっき言った肉体にとどまっていても有益だという前に、主と共にいることの方がはるかに優れていると、死んでここに言ってるんですね。で、なんでこのように違ってくるかというと、贖いの完成があるかどうかなんですね。贖いの完成なんです。旧約においてはこのように黄泉に下るで終わってしまう、そのようになっていて、なぜかと言ったら贖いが完成してないからなんです。これ動物の血によって罪が許されるっていうことを察してはいるんですけど、贖いのコファっていうんですけどね、あのヘブル語で覆うという意味しかないですね。罪を覆うんですよ。で、これ分かりやすくある人がこういうふうに話しましたが、この高級レストランでですね、このやってる時にこうこぼしちゃったと。そしたらすかさずですね、もうプロですよね、このウェイトレスの方が来られて、またウェイターの人が来られてですね、ナプキンを、白いナプキンをですね、こうやってすかさずこう置いてですね、何事もなかったのように、まあ、きれいにしてくれて、これが覆うっていうことです。でも本質的にはまだ残ってるんですよね。だからクリーニングしなきゃいけないわけでしょ。で、それが新しい契約なんですね。で、それまではその覆ってはいたけれども完成されていないので、全ての生徒たちが悪人も善人も黄泉に下ったんです。黄泉というのが、新約聖書ではハデスと言われる、または地獄とも呼ばれる、地獄に行っちゃうんですか、正しい人が。そうなんですね。この黄泉に下っていってしまった。で、イエス様がそこを明らかにしてくださいました。ラザロと金持ちのあそこのところで、明らかにしてくださって、2つの箇所があるっていうんだよね。それはアブラハムの懐と呼ばれるところと、あとは苦しんで本当に熱いところと、そこには深い淵があって互いに行き来できない、でも話すことはできるんですね。で、このようになって、そしてイエス様がテテレスタイ、完了したということを十字架の上でこの言われて、そして息を引き取られました。そして他の箇所を見ると、イエス様は黄泉に下ってと述べ伝えたっていうんですね。で、何を述べ伝えたかというと、贖いが完成したということをその黄泉にいる生徒たちに言ったわけなんですよね。そしてエペソの4章を見ると、その囚われている者たちを引き上げたっていうのが書いてあるんですね。イエス様が昇天されるそのに合わせて彼らも引き上げて、そこから天への道がオープンになった、開かれたんですね。贖いが完成したから、罪が取り除かれたから。だからね、この空気が変わるんですよ、ガラッと。この死生観が確かに大事なんです。これ地上における生活っていうのは、この生きていく、そこにある祝福っていうのは大事なんだけれども、それ天国のリアリティっていうんですか、その 実在っていうんですね。で、これをもっと明確に見ることができるのがこの新約になるわけなんですね。そして13節、しかし主よ、この私はあなたに叫んでいます。朝焼けに私の祈りはあなたのところに届きます。主よ、なぜ私の魂を拒み、私に御顔を隠されるのですか。私は若い頃から悩み、そして死に瀕しています。私はあなたの恐ろしさに耐えてきて心が乱れています。あなたの燃える怒りが私の上を越え、あなたの恐怖が私を滅ぼし尽くしました。それら、これらが日夜大水のように私を囲み、私を全く取り巻いてしまいました。あなたは私から愛する者や友を遠ざけてしまわれました。私の知人たちは暗いところにいます。もうこれは終わりみたいなね。やばくないこれって。でね、キーワードがね、13節なんですよ。しかし主よ、この私はあなたに叫んでます。朝焼けに私の祈りはあなたのところに届く。朝明けね、まだ夜なんですよ。朝が明けたら祈りは聞かれるっていうところにこのポイントが今あります。で、聖書を読むときって、この物理的にもね、書いてあるこの文字通りなんですけれども、これ全体を見ていくとね、この朝と 夜という言葉に、夜というところにはやはりこの悪の力が働いていて罪の結果があって、そして光というのが、朝というのはそれがなくなっていく、そして昼というところの神の義の太陽が光ってるっていう、それにかかって、で創世記の一章を読むと、夕があり朝があった第一日、夕があり朝があった2日、夕があり朝があったって、これをね、贖いのね全体を表してるんですよ。暗闇から始まったのね、聖書の歴史は、人類の歴史は、罪を犯したところから、そして朝があるんだよって、このようにイエス様教えてくれてる。だからね、彼の祈りというのは、そのね、暗闇から始まって、でも朝にそれが聞かれるんだっていうね。人間の世界は違うんですね。でね、ユダヤ人ってね、これ今でも守ってるんですよね、一日の始まり、日没からなんですよ。夕暮れから一日が始まるんです。夕方から。普通一日の始まりどうですか。朝からでしょ。私たちはよし、一日始まる、夕から始まる、なんか暗くねって。でもね、そっちの方がね、あれなんですよ、朝になるっていうのをね、その暗闇から始まって、そして待ち望んでいくっていうね。でこういうサイクルなんですね。サイクル分かるね、この循環なんですよ。そしてイエス様ご自身のことを、僕はこの88編で思いました。イエス様の十字架につけられるまでのこの深い淵の中にいて、どん底の中にいて、そして救いを叫んでいくイエス様が、おそらくこうであっただろう。あの時も十日正午になると真っ暗になって、天が暗くなってですね、そして死なれて終わりですよ。もちろん次のストーリーがあります。復活がありますけれども、それが朝焼けですね。パウロが言いました。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中から復活に、死者の中からの復活に達したいのです。これが私たちの生活です。もう復活の力を私は受けました。しかしこれからはですね、このスーパーマンのようにですね、この何かとバーンってうまくいってる、その力があるっていうパワー、昔なんか流行ったんだよね、クリスチャンの中で。僕は大学生の時にね、力の伝道とかってパワーエンカウンターとかってですね、すいません全然パワーじゃなかったんだけど、何話しとったじゃないか、余計なこと話したから忘れちゃったねそうじゃないんですよ。分かった。今復活の力ってのはそういうものじゃなくて、復活の力を持って今度キリストの死の苦し、キリストの苦しみに預かっていくっていう、ここ英語だと Fellowship with Suffering、 キリストの苦しみと交わりをするって書いてある。でももうそのキリストの復活の中にある苦しみだから、しかしイエス様がそのようにしてくださって、そしてそこからさらに復活、死者の復活に預かっていくという、深いですね。弱さの中にも、なんだっけ、あなたの力だよね、死に預かることによって生きていくっていうことです。すごい矛盾してますけど、死に預かることによって生きるんです。で希望があるんですですね。で最後です。89編、エズラ夫人エタンのマスキール。このエタンという人はソロモンの時代に賢い人の一人として、登場します。第一列王の4章の31節。ところがですね、時代的には85編と似ていて、主が回復してくださっているはずなのにと、帰還後のユダヤ人ですね。にもかかわらず周囲の敵に虐げられているという約束と裏腹のことが起こっている。それで、その葛藤ですね。ですか。私は主の恵みを常しえに歌います。あなたの真実をよよ限りなく私の口で知らせます。私はこう言います。御恵みは常しえに立てられ、あなたはその真実を天に固く立てられると。あなたは、私はあなたの選んだものと契約を結び、私のしもべダビデに誓っている。 私はあなたの末を常しえに固く立て、お前の王座をよよ限りなく立てる、セラ。これまとめになってるんですよ。1章から、1節から37節までをの、ね、まとめになってます。でここまで読んでいくとですね、うおーって高揚しますよ。皆さん読まれました？これ前もってすごいですよ。ところがさっき言ったように全く違うことが、正反対のことが起こっているではないですかという嘆きに変わっていくんです。嘆きをこう35節以降ガラッと変わっちゃうんですね。で今見たようにこの神の真実がいよいよ限りなくあるよと、天においても真実が固く立てられて、つまり変わることのない天の運行って変わらないでしょ、ずっと変わることのない真実があって、その恵みが常しえに立てられて、この真実をもって恵みがあると、神様の本当によくしてくださる約束が絶対に変えられることなく、天がいつも変わらないように絶対に変えられることなくあるんだよと、それがダビデを選んだっていうところに出てるんだよと、こういうことなんです。今帰還したユダヤ人がダビデ王国の再来を願ってるんですね。では読んでいきます。主よ、天はあなたのくすしい技を褒めたたえています。また生徒たちの集まりであなたの真実をも、まことに雲の上では誰が主と並び得ましょう。力ある者の子らの中で誰が主に似ているでしょう。主は生徒たちの集いで大いに恐れられる神、主の周りのすべてのものに勝って恐れられている方です。今天においての賛美が書いてあります。力ある者の子らっていうのは天使のことです。で生徒たちがこの集っているんですけど、そこに天使たちが共に礼拝していて、そして天がこのいつも星を輝かせて太陽を輝かせて、いつも変わらず私たちを照らし続けると、ここを見ると、あ、神の真実だ、いつも変わらないものがあると。で万軍の神主、誰があなたのように力がありましょう。主よ、あなたの真実はあなたを取り囲んでいます。あなたは海の高まりを収めておられます。その波が逆まくとき、あなたはそれを沈められます。あなたご自身がラハブを殺された者のように打ち砕き、あなたの敵を力ある身腕によって散らされました。海のことも今話しておられて、そしてここの天における真実から今度海ですね。で海という中にこのラハブというものがあって、このラハブはエジプトも表してるんですけども、あのなんだ、あのエジプト軍が倒れたっていうのはラハブが倒れたっていうふうに書いてあるんですね。だその背後にある悪魔ですよね。でそれが抑えられていると。だ海という言葉が出てくると、聖書の中ではこう罪が溜まっているというか、これ なんていうのかな、黄泉のさらに罪が溜まっているというか、その 深さでこの沈殿してじゃないか、汚いの、あのほら津波の時にヘロデじゃなくてヘドロだヘドロがね出てきたと、あれと同じようにそういうイメージなんですよ。で今その高ぶりっていう言葉がありました。そういうところからうわっと出てくるのが、国々がこう攻防している、まさに今この時間に起こっている、日本もですね取り組まれてしまったですね、もう悪魔の悪霊のなんかこうなんていうか、うわうわ出てきたみたいなね、本当に今すごいこと今起こってるわけですよ。その中に今入っちゃってね、僕たちちょっと見ちゃったって感じね、その実際に同胞の民が、まあ、しかもクリスチャンがねいることによって、でそういうのをね神様が抑えているんだよって。で実際に海どうですか、不思議だと思うね。いつもこう来てね、波が来てまた下がって、波が来て下がってね、こう見てで神が抑えておられると、この波が来てもこの海岸線ってほとんど変わらないでしょ、うん、神が抑えてるよと。でここに真実が、やっぱりいつも変わらない真実があるんだよとこう言ってるんですね。で次に、天はあなたのもの、地もあなたのもの、世界とそれを満たすものはあなたがそのもといを据えられました。北と南、これらをあなたが作られました。タボルとヘルモンはあなたの皆を高らかに歌います。あなたは力ある腕を持っておられます。 あなたの右手は強く、あなたの右の手は高く上げられています。天においても地においても、こうやって神を褒めたたいているってこの言ってるんですね。で、イスラエルの代表的な山が、高い山が、タボル山と、あとは、そうだね、タボル山、ヘルモン山ですね。イズレエル平野っていうところにタボル山があって、東側にあります。皆さん分かりますかね、ナザレに行かれた方ね、あそこで崖からね、イズレエル平野を見るとね、ちょうど皆さんから見ると、こっち側だね。こっち側にこれね、タボル山があるんです、ね。ナザレから見ると。で、ヘルモン山、ゴラン高原行って、ブワーって行って、シリアとの国境行って、でそこから見ることができますね。イスラエルにもスキー場があって、ヘルモン山にありますね。で、それが、あなたの皆を高らかに褒めたたいてますよと。で、義と公正はあなたの王座のもとい、恵みと誠は見舞いに先立ちます。ね、もうテーマがありますね。この85編にもありました。義と公正。そして、恵みと誠ですね。で、幸いなことよ、喜びの叫びを知る民は、主よ、あなた、彼らはあなたの御顔の光の中を歩まれます。彼らはあなたの皆をいつも喜び、あなたの義によって高く上げられます。素晴らしいですね。皆を私たち喜んで。神の義があって、本当に私たちは高く上げられますね。本当にこの罪によって打ち引かせられているものが、本当に許されて、喜んで、高く上げられていきます。で、あなたが彼らの力の聞こえであり、あなたのご恩寵によって、私たちの角が、角というのは私たちの力とかそういうものですね、高く上げられているからです。私たちの盾は主のもの。私たちの王はイスラエルの聖なる方のものだからです。だから、守ってくださる方、盾ね。あとは、王。神ご自身が、主ご自身が王なんですよと。で、このように義と公正が満ちた方でって、神の国について話してるわけですよね。そして次にダビデを神が選ばれて、その神の国なんだけれども、それをダビデを通してもっとこう、なんていうのかな、目で見える形でその国を作ってくださるというのが神のご計画であります。19節、あなたはかつて幻のうちにあなたの敬虔な者たちに告げて仰せられました。このこう与えられるんですよね。誰かがこの、幻ね、予言が与えられるわけですよ。で、その予言というのは今から読んでいくと何かというと、かつてダビデが、神様に、あなたの世継ぎの子がこの常しえの王座につくとですね。あそこの第2サムエルの、6章だったっけな、7章あたりにね、神様がダビデの家を常しえに立ってくださるという約束なんですね。私は一人の勇士に助けを与え、民の中から選ばれたものを高く上げた。私は私のしもべダビデを見出し、私の聖なる油を彼に注いだ。私の手は彼と共に固く立てられ、私の腕もまた彼を強くしよう。敵が彼に害を与えることはなく、不正なものも彼を悩ますことはない。私は彼の前で彼の仇を打ち砕き、彼を憎む者を打ち倒そう。私の真実と私の恵みは彼と共にありですね。今日の学びすごいでしょ。真実、恵み、何回も出てくるでしょ。で、私の名によって彼の角は高く上げられる。私は彼の手を海の上に、彼を右の手を川の上に置こうと。これはその地中海とこの川っていうのはどこの川かな、ヨルダン川かな、そのユーフラテスかな、どっちかですね、つまりこう統治をしていくということを歌っています。彼は私を呼ぼう、あなたは我が父、我が神、我が救いの岩と。私もまた彼を私の長子とし、地の王たちのうちの最も高いものとして。これ長子っていう言葉が出てくるときには、この神を受け継ぐものですね。まさに神の子でありますですね。で、私の恵みを彼のために永遠に保とう。私の契約は彼に対して真実である。私は彼の子孫をいつまでも、彼の王座を天の日数のように輝かせよう。もしその子孫が私の掟を捨て、私の定めのうちを歩かないならば、 またもし彼らが私の掟を破り私の命令を守らないならば、私は杖を持って彼の背きの罪を、鞭を持って彼の戸郷を罰しよう。しかし私は恵みを彼からもぎ取らず、私の真実を偽らない。ここ大事ですね。33節。懲らしめはあるんだけれども、このダビデへの約束は決して見捨てないんですよ。ですか？で、私は私の契約を破らない。唇から出たことを私は変えない。私はかつて我が聖によって誓った。私は決してダビデに偽りを言わない。彼の子孫は常しえまでも続き、彼の王座は太陽のように私の前にあろう。それは月のように常しえに固く立てられる。雲の中の証人は真実である。セラ。強烈ですね。ものすごい。もうここまで真実と契約と変わらないということと太鼓判を押すっていうのはないでしょ。ここまでしっかりと神様は約束してくださり、そして私たちは知っているのは新約聖書でダビデの子にホサナと、ダビデの子っていうのがまさにここの話なわけなんです。つまりキリストによってこのことが成就するわけなんですね。しかしこの当時のバビロン捕囚からの帰還民であったら葛藤が激しかったと思います。このような約束が与えられて、で神様からのこの救いという回復ですね、囚われの身から神の許しが与えられて、そして本当に神の国がダビデ王朝によってもたらされると。だから彼らは礼拝しているときはね、このことを歌ってたんですよ。礼拝しているとき、だから霊的にはね、もうこのダビデが建てられていて、まあ、キリストが建てられていてって言ってみましょうね、そのダビデの子である。そして本当にこの神の国ができるということを彼らは期待していたんです。でもですね、来ないんですよ。逆のことが起こってるんです。というのが 38節からなんですね。しかしあなたは拒んでお捨てになりました。あなたによって油注がれた者に向かってあなたは激しく怒っておられます。あなたはあなたのしもべの契約を破棄し、彼の冠を血に捨てて怪我しておられます。あなたは彼の城壁をことごとく打ち壊し、彼の要塞を廃墟とされました。道を通り過ぎる者は皆彼から奪い取り、彼は隣人のそしりとなっています。あなたは彼、これ彼でダビデのことですよ、あだの、彼の右の手を高く上げ、彼の敵を皆喜ばせておられます。そればかりかあなたは彼の剣の刃を折り曲げ、彼が戦いに立てないようにされています。あなたは彼の輝きを消し、彼の王座を地に投げ倒してしまわれました。あなたは彼の若い日を短くし、恥で彼を覆われました。セラ。だから今まで読んだことを全部総裁してるっていうか、これ何ですか主よっていう感じですよね。主よ、いつまででしょうか。あなたはいつまでも、これ大事ですね、いつまでって言葉ですね、身をお隠しになるんでしょうか。いつまであなたの憤りは火のように燃えるのでしょう。どうか心に留めてください。私がどれだけ長く生きるかを、あなたは全ての人の子らをいかに虚しいものとして創造されたかを、一体生きていて死を見ない者は誰でしょう。誰が己の自身を黄泉の力から救い出せましょう。セラ。あなたの主よ、あなたの先の恵みはどこにあるのでしょうか。それはあなたが真実をもってダビデに誓われたものです。主よ、心に留めてください。あなたのしもべたちの受けるそしりよ。私が多くの国々の旅のすべてをこの胸にこらえていること、主よ、あなたの敵どもはそのようにそしり、そのようにあなたに油注がれた者の足跡をそしりましたですね。このようにして受けてるじゃないですか、そしりを。で、褒むべきかな主、とこしえまでも、アーメンアーメン、でもなんか付け足しのようにね、最後とこしえまでもって言って終わるんですよ。さっきのね、88編に並んで暗いっすよね。でね、旧約ってちょっと暗い のちょうど今日は、日曜学校はね、約束の地に入れなかったモーセで終わったんですよですね。入れない、あれだけの力強い技が行われ、そして入れない、 そしてこれが律法ですよね。律法の代表者であるモーセです。この予言の、ね、代表者であるエリアがいますけれども、マラキ書を見るとですね、このエリアが出てきますが、やっぱね、マラキ書もね、旧約の最後ね、彼は父の子を子に向けさせ、この心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだって。やはり暗いんですよ。暗い。で、これが福音書の中でイエス様が到来されたにもかかわらず、素晴らしいこの神の国の現れ、その癒しが行われるですね、悪霊が追い出されるとか、そういうことがあったにもかかわらず、やはり十字架で終わってしまうというその暗さがあるんですよね。しかし福音の中心は何か、人たちが述べ伝えていたものは何か、神がイエスを死者の中からよみがえらせたのです。ここなんですね。これで全てが変わります。神様の命の創造、再創造ですね、これが、始まるわけなんです。ですから恵みが、イエス・キリストの恵みによって、何だっけ、黙示録は最後はイエス、主イエスの恵みが全ての友と、全てのものと共にありますように。でこのようにして恵みという言葉に使って終わっているんですよ。この89編のこのエタンという人の問題点を挙げますと、何かというと、待てなかったというか、もまあ待ってたのかもしれないけど、そのエタンを通して私たちが知ることができるのは、約束をが来ない、神がいつまでって言ってるように、いつまでなんですかって言ってるように、遅れてる遅れてると感じるっていうことなんです。遅すぎる、ちょっと待ってよって。でもハバクク書には、もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。神は遅れることはないんです。遅いように見えても遅れることはないんです。でそれがあの復活の福音書の話、ラザロの復活ですね。イエス様はラザロが死にそうですと言われてから、なおのこと確か2日待ったんですか、そこにとどまったんですよね。そして行った時はもうすでに死んでから4日経ってたんです。わざと死ぬようにしちゃったのよ。超意地悪でしょ。だからさっきの彼とこのエタンと同じ思いなんですよ。マルタがそうだったし、マリアはただ泣いてね、崩れていたしね。でも神の栄光が現れるためには必要だったんです。でむしろイエス様は彼女たちを愛してたから、ラザロを愛してたから。でね、マリアとかマルタは愛してる時のフィレオを使ったんですよ。このね、こうなんかこう友達レベルの、友達かね、そうだね、夫婦レベルぐらいかな、の愛なんですね。フィレオっていうのは互いの相互の愛ですね。でもイエスは彼らを愛されたってアガペを使ってます。そのアガペで愛したからこそ2日とどまるということ、意地悪のように見えることを行われるんです。そしてただ病気が治るということではなくて、死んでいるのに生き返ったということをお見せになるためにイエス様はそのようにしてくださるので、私たちがここから得られる神様のメッセージは、待つ、遅れることはないよ、必ず私は来るよ、このようにして待っていくということであります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこの仙台に生きる生徒たちのこの歌を通して、私たちの生活の中に当てはめることができたことを感謝いたします。本当に主よ、あなたはこの紀元前の何年ぐらいでしょうか、500年代でしょうか、2500年前にもあなたが働いておられて、今もこの 同じように働いてくださっていることを感謝いたします。私たちこのように小さきものです。で、彼らも小さきものたちでした。しかし大きな神に私たちはお仕えしていることをありがとうございます。主よ、目に見えるものではなく目に見えないものを見るかのように信じて従っていきたいと願います。主よ、どうか聖霊で彼らを一人一人を私たちを満たしてくださり、そして本当に何て言うんでしょうか、主よ、あなたの霊によって取り扱いを受けることができますようにお願いいたします。主よ、そして本当にこの1週間も共にいてくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。